まずはジュエリー上島隆さんです。
はい、行きましょうか。
いつもありがとうございます。
奈良の詩人と私は呼んでるんですけども、
はい、
はい、いつもいい文章で、
大和王子、大和王子で行きましょうか。
行きましょう、行きましょう。大和ですね。はい、はい、
お世話になっております。
はい、こちらこそ。
観音戻りですが、皆様お元気でお過ごしのことと存じます。
はい、
おかげさまでジュエリー上島一同も元気にしております。
あ、よかった。
はい、
はい、
あの時計屋さんです。
もうしかも彫刻時計がね、
そうですね、
直せるという数少ない、はい、日本でも数少ない時計屋さんですね。はい、
さてトランプさんとイスラエルがイランを攻撃してから、
はい、
世界は混乱の中で、この先に日本でもエネルギーを中心に物価の上昇に拍車がかかる予測に、
はい、
高市内閣はどう対処するのか、
はい、
考えたら奈良なんですよね、高市さんも。
そう、もう奈良
中奈良みたいな、
うん、そうです ね、
うん、ということは、まあ、高さんとも関係がないことはないと。
まあ、お住まいの現場からいいから ね、はい、
まあまあ、それぐらいしか多分関係はないと思いますけど、
はいは
いはい、高市支持の中で進んできた高市内閣でしたが、
うん、
今回の戦争は予想していなかった、あるいはそんな国内の混乱よりも当選、まあ、当選では選挙ですね、
はいはい、
といったところでしょう。
うん、
先日の石川県の知事選挙では、
はい、
自民党が推した候補者が落選しました。
ね、すごかったね、あれね。まさかと思いました
。元プロレスラーですよね、
長谷さん。
長谷博さんですね。あ、読めないんですよ、博っていう字が。
高市市長も応援に行ってはったりしてね。
あ、
ま
あ、
すごい、まあ、自民党あるいは維新挙げての
そうです、
ね、あんな応援やったんですけども、
ろくな県知事じゃないと思いますけどね。
うん、まあ、なんかその辺の理由はわからないけど、はい、落ちはりましたね。はい、
高市さんも石川県入りして、
ああ書いてありますね、
はい、高市政権下での初めての選挙でしたが敗れました。
はい、
近日高市トランプが会見しますが、トランプさんからは必ず自衛隊の派遣に資金提供の要望など、
はい、
もうパトリオットミサイル撃ちまくったらしいですからね。
なるほど、
まあ、その回収せなダメですから、やっぱりカツアゲされるんでしょうかね。先の湾岸戦争の時よりも強硬に要望してくるでしょう。
まあそうでしょう、
うんうん、高市さんは戦争とトランプさんの暴走という大波をどう乗り越えるのか、お手並み拝見といったところでしょう。
はいはい、
なんかあの石川県知事選挙に関しては、まあ、僕が知ってる情報方なんですけど、まあ、僕は調べたんじゃなくてネットで知った情報なんですけど、うん、なんか都市部でかなりこう大差開いたらしいですね。
金沢市です。
はい、金沢市でなんか3万票ぐらい開いた、
うん、
むしろその、まあ、被災地と言われてるとこでは、
うん、
長谷さんの方が取ってたんちゃうかっていう、うん、
まあ、そういう新聞報道でした ね。
そうですね。
僕はネットはしませんので、
まあ、データとしてはそういうことなんで、
はいはい、
ということは都市部の人が、まあ、違う人に投票したっていう、うん、
まあ、拒否しはったってことです
よね。そういうことですね、はい、まあ、それがどういう理由なんかとかちょっとよくわからないですけど、
ね、
はい、うん、まあまあ、そこはまた僕らが、ね、研究することはないと思いますんで、
うん、まあ、研究しても簡単にわからんでしょうね、うん、はい、
次に、
はい、
猫間が、
ああ、猫間が来ました。この一番これ生々しい旅ですよね、はい、ここになると、はい、
道路の下を流れている猫間川筋を北へ進み、前回のお便りでは昭和園市場に差し掛かったところからです。
はい、あそこで終わってましたね。
ずっと高さん、南から北の方向に向かって、
はい、歩いてはるん、
はい、猫の間の川、
はい、
猫間川沿いを歩いてくれています。
はいはい、
あの高さんの幼少期の、ま
あ、
かなり活躍された、まあ、エリアということをでございます。
はい、
前回のお便りでも少し話しましたが、ここで小さな事件が発生しました。
うんうんうん、
このアーケード商店街の中にあった天ぷら屋の家事商店の小学校2年生の娘さんなのですが、
はい、
幼稚園に入園した頃から副鼻腔炎という病気にかかりました。
はいはい、
うん、この病気は昔は蓄膿症 と言われ、よう聞きましたね。
よう聞きましたね、この名前ね、は
い。なんかもう、どんな恐ろしい病気やねんと、まあ実際恐ろしいんやと思いますけど。
漢字見てるだけでもね、震えがきますもんね。
海が溜まるかな、蓄って。ま
あ、蓄電池の蓄ですよね。ね、
海が溜まる症。
ああ、いや、怖い病気です、
ね、こっちの方が分かりやすいですけどね。
まあ、それはストレートで分かりやすいです ね。
と言われて、当時はなかなか治らない病気でした。鼻の奥深くの空洞に海が溜まり続ける病気で、海の匂いは強烈で、その女の子に近づくと臭くて、本人もその臭さに苦しんでいました。
あ、そうやったんですか。はい。
そして手術することになります。今は内視鏡での手術で傷跡も残らないのですが、再発率が高いのは今でも、昔と変わりません。当時は内視鏡なんて方法もなく、鼻の下を唇から鼻に向けて2本切り開き、鼻の奥へアクセスする手術です。ああ、そうなんですか。傷跡はひどく、ちょうど腹話術の人形のように口と鼻の周りに傷が残り、
はい、
女の子としてはとても悲しい顔になってしまいます。あ、
それは大変だったな。
事件はその女の子が手術を終えてやっと他の子供たちと遊べるようになった頃のことです。
はい。
子供たちはその顔をからかい始め、そのうちにいじめられるようになります。臭いからあっち行けなどといじめられ、大人たちもその女の子が近寄ると離れるという状況でした。そんなある日のこと、その家から出火、火事が発生します。お父さんは仕入れで不在、お母さんがその女の子と無理心中を図り、家に火をつけてしまいました。天ぷら屋なので燃える天ぷら油もたくさんあり、油を巻いて火をつけたようです。幸い母親と女の子は近所の人に助けられましたが、朝の7時頃に出火して鎮火はお昼頃で、アーケード商店街はほとんど全焼してしまいました。それからしばらくしてその天ぷら屋の親子は町から姿を消します。
はい。
噂では母親の故郷の岡山へ行ったというお話ながら、あれから一度も親子の姿は見ておらず、
はい、
未だにあの女の子がどうなったのか、とても気になっています。
ですね。
皆から嫌われて空き地で一人遊んでいたあの姿が私の脳裏に今も、焼き付いています。どうして声をかけてあげられなかったのか、
ね、
今も後悔の念は消えません
でしょうね。わかります。
さて、昭和園市場を後にして北へ10メートルぐらいに大和屋という、化粧品と裁縫道具を売っている店がありました。
はい。
ここの嫁のおばちゃんは、
はい、
私よりも12歳上で、典型的な町のおばばで、
はいはい、
全ての噂とその真相はこの店に集まっていました。
すごいと。
これだから、よう出てきません？大和屋って、なんか、タカさんの話で。
出てきたような気もしますね。
私のテストの点数まで知っている、地獄耳のおばばも、今は店を閉めて少しおとなしくなっていますが、
あ、そうですか、よかった。
口だけが達者で、
はい、
たまにシャッターを開けて、町のおばばたちが集まる集会場のようになっています。
うわ、
すごいですね。
面白いとこですけど、きついですね。
大和屋。
はい。
元喫茶店、元美容院、元着物屋、そして元洋服屋のおばばたちが集まり、
はいはいはい。
頑張って生きてるようです。
はい。
そして今も息子が継いだ葬式屋のおばばもいるので、
はい。
棺桶ならお手の物。
なるほど。
一番先に誰があの世に行くのか、
はい、
おっさんたちは賭けをしているようです。うわ、もうひどい。
なんかかなりこう深まってきましたね。
この町はおばばの寿命までも 賭けの対象にするほどエネルギッシュで、
はいはいは
い、いつも笑いの絶えない街です。
なるほど。
私もやたらに歩くと見つかってまずいことになるので少し変装して歩きます、
はい、なるほど。
それでもよそ者が来たという視線をいつも感じてしまいます。それでは今回は終わりますが、次回は少し面白い銭湯からのお話といたします、
はい、そうですか。ちょっとそうしてください。あまりにもこうきついわこれは。
ちょっと今日ね、あの秀吉の花塚水塚の話もしたんですけど、
はいはいはい、
まあね、これはきついですね。それ蓄膿症、ね、副鼻腔炎、まあ、軽いやつやったらね、
うん、
皆さんもなって、それこそなんか薬でね、
結構そういうね、
はい、
副鼻腔炎と耳鼻科のお医者さんが言わはることを何回も聞いたことありましたけど、この子までのところはね、
で薬で飲んで、で海をこうあの溶かして、
うん、
で外に出すっていうのは、うん、まあ、僕でもなんかそういう薬をもらってやったことがあって、 あれ飲むと本当になんかこの鼻の奥に溜まってたなんかその鼻汁みたいなのが外に出てきて、
そう、
あ、てか人間のその顔の構造って面白いなと思って、うん、なんかその要は鍾乳洞みたいな空洞がなんか、まあ、それも人によって構造は違うかもしれないですけど、なんかいっぱいあるらしくて、そこに溜まったなんかばい菌とかが外に排出されずに、まあ、その培養して腐敗してみたいな感じで、まあ、その海になるみたいな、うん、だそれのきついのが、まあ、その蓄膿症とか副鼻腔炎になる、あ、まあまあまあ、かわいそうなんですけど、まあ、科学的に言うとそういうことみたいなんで、うん、あのやっぱこれかなりこうきつい病気やねんなっていう感じがします。まあ、今はね、なんか高さんによると内視鏡で、まあ、そんなに難しくないみたいなことなんですけど ね、うん、
ね、
まあまあこういうはちょっと悲しい話でした
ね。いやいや本当、まあ、大阪市内の本当の
なんかていうか サバンナみたいなところやな、生き残りというか弱肉強食も甚だしいというか、
うん、
ね、
まあ、まあこれがさらっとやっぱり話できるっていうのは、まあ、高さんのいいとこやと思いますけどね。
そうそうそう、
普通のもんこれやったらちょっと
そうですね、
読み切れないですよね、はい、読んでるもんもね、
う
ん、
まあ、次回は銭湯
、
ね、銭湯もそのね、大和屋じゃないですけど、化粧品屋もそうやけど、銭湯は
なんかこれひょっとしたら原画橋かな、どこかあの辺の銭湯のことかも分かりませんね。まあ、あの僕もあの辺分かってると言えでもほとんど分かりませんので、
そうですね、
はい、まあ、話は聞かせていただきました。
はい、はい、高さんまた次回も、
はい、人間っぽい話です。
そうですね、
はい、
高重克彦さんです。
ありがとうございます。高重さん、
はい、ただいま世界に飛び出して
ピースラン中ですか。
おります、
はい、
今ね、
うん、
これはちょっと待ってください。マレーシアですね。
あ、マレー半島ですね、いわゆる昔で、
はいはい、なんか写真も送ってくれて、
あ、へ、
これはちょっとどこの写真か分かんないですけど、なんか後ろにねモスクみたいなのが、
あ、これ明らかにモスクですね、
あって、
はい、
でその背景の手前に高重さん、
アラブストリートと書いてますね。
前やな、
アラブストリートと書いてますから、まあね、マレー半島っていろんな宗教の人がいてありますから、アラブ系の人が住んであるとこかも分かりませんね。
でスーリーの、
はい、
これ三輪車です ね、バギー、
立派な車ですよね、
はい、と高重さんですね、
まあ、かっこいいですね、黄色の旗で、ね、
やっぱ目立つな黄色は。
あ、これはもうスタイルがいいから ね、
2枚目はこれなんかジャングルみたいなところで、
ジャングルっていうのは何かこうね、あの果樹園でしょうね、これね、
あ、走ってはる
赤土が見えてます。
バギーを押して走って
る、はい、そんなんですね、はい、いい写真ですね、両方ともね、
はい、ちょっと高重さんお便り入りましょうか。
綺麗な写真撮ってはります。はい、
ピースラン世界五大陸4万キロの旅で現在マレーシアを走っているアドベンチャーランナー高重克彦です。
いい写真ありがとうございます。うん、
まもなく311がやってきます、
はい、
あの日から早15年、
あ、 でした、ね、
あの年に生まれた子供は中学3年生になっているということなんですね、
はいはい、
この15年の間にいろんなことがありました、
はい、
あの日から常に考えるようになったことがあります、
うん、
人は心穏やかに笑顔でいられる時間を大切にしないといけないだということ、
うんうんうん、
そしてそんな時間こそが平和を生み出す源になっているということ、
うん、
今マレーシアを走りながら祖国日本のことを考えています。
はい、
話は変わりますが、日本はそろそろ桜の季節、 昨年もこの時期にベトナムを旅していたので桜を見ることはできなかったんですが、はい、今年もまたお花見のチャンスはなさそうです。
なるほど、はい、
個人的には春と秋が好きな季節。
あ、はい、
春は桜、
はい、
秋は紅葉、
あ、なるほど、
もみじ、
はい、
日本らしさが楽しめる季節。
あ、はい、そうですね。
4月後半に香港系カナダ人のお友達が大阪富田林を訪ねてきてくれることになっています。
あ、そう、楽しみですね、
はい、
う
ん、香港系カナダ人、
彼
女と最初に出会ったのはサンディアゴ巡礼路の旅の最初の頃、うんうんうん、同じアルベルゲでドミトリーで同室になったのがきっかけ。
なるほど。
アルベルゲっていうのは多分場所の名前かな。
ですよね、
はい、娘と同じ世代、
はいはい、
旅好き、
うん、
特に歩くこと走ることが好きな体育会系のアクティブな女性
いいな。
日本にはお遍路や熊野古道といった巡礼の道があるということで、
うん、
いつか日本を訪ねるという話を2年後にそれが実現するというわけです。
あ、やりましたね、
うん、今回はとりあえず熊野古道を歩くらしく、
うん、
私は同伴できないのですが、
うんうん、
彼女が富田林に滞在している間近辺の観光ガイドを務めることになりそうです。
ああ、それやってあげてください。
旅での出会いというのは面白いもので、その後の人生展開においてもいろんな波紋を広げることになり得るものです。
はい、
初めて日本を訪ねてさらに日本という国を好きになってくれたら幸いです。
ですね、はい、
私もマレーシアの旅で良き出会いに恵まれることを祈るばかりです。
はい、
年がら年中暑いここマレーシア、
うん、
人が暖かく物価が安く、
うん、
食べ物が美味しいというのは旅人天国これいいですね
はい、はい、
4月半ばまで旅は続きます、
はい、
SNS で応援していただければ嬉しい限りです。
いいですね、
高重克彦。
ああ、ありがとうございます。いいお便り、
すごいですね、
はい、
僕も安いのいいな、
行きたいな、うん、
安いのが今一番。
ああ、まあそりゃそうです ね、
ね、
まあ、向こうもやっぱりだんだん物価上がってくると思います
けど、ね、あ、まあもちろんね、もちろんそれは間違いないですけど、
大きな流れから逃れられないですからね。
そうですね、
マレーシア本当にいいとこですよね、
マレーシアね、
うん、
はい、あと僕ちょっとこれで高重さんがね、あの春と秋が好きっておっしゃったんですけど、
今言ってましたね、
まあ、これとちょっともう高重さんのお題ここで終わったんですけど、あのこれと関係することじゃないんですけど、文雄君にはもうすでにちょっと話したんですけど、あの英語で1月から12月皆さん分かります？まあ、ジャニュアリー、フェブラリー、マーチとかエイプリル、メイ、ジュン、ジュライ、オーガスト、
ディセンバーってなんか知ってますよ。
オクトバー、ノベンバー、ディセンバー、ディセンバー12月、うんうん、でジャニュアリーが1月なんですけど、ちょっとね考えるとねおかしいことが分かるんですよう
ん、うん、
というのも、
うん、
あのオクトーバーって何月ですか、
はいはい、オクトパスですね。
いや、だから何月ですかって、
まあ、10月でしょ。
ちゃんと質問答えてください、はいはい、10月オクトーバー、
うんうん、
オクトパス、
うん、
オクトパスって何ですか？
タコですよ。
タコの足は何本ですか？
8本や。
タコの足8本、
うん、
オクトーバーは10月、
うん、
数が合わへんやんけ。
2個どこ行ってんねやってことですよ、はい、日本ね。
僕ずっとこれがね、
うん、
ずっと謎やったんですよ。
ああ、そうやった。なるほど、面白い。
なんで8月オーガストやねん
ってい
う、
うん、なるほど、う
ん、あとまあこれはちょっとあんまり思ってなかったんですが、
うんうんうん、
セプテンバー、 あれ9月。
ああ、なるほど、はいはい。
けどセプトって、
うん、
なんかセブンのことらしいんですよ。
あ、7ですか。
これもね2ヶ月
ずれてる、
ずれてるんですよ。これなんでかなってずっと、
うん、
ずっと疑問やったんですけど、
うんうんうん、
まあ、これリスナーさんの中でもね、その方の YouTube 動画見たかもしれないんですが、まあ、とある方の YouTube 動画でこの謎をちょっと解いてくれててですね、
よかった、うん、
まあ、あの僕が覚えてる範囲で話すんですけど、あの要は昔は3月スタートやったらしいですね、
うん、
暦は。
ああ、そう。
なんでかっていうと農業として3月からスタートするじゃないですか、
うん、
まあ、まさに今の月ですよね、うん、だんだん暖かくなって、
はいはいはい、
で雪も溶けてきて、
うん、
農業、農作物植えることができる、それが3月、
温帯地方やね、 それね、
そういうことですね、うん、はい、で1月2月はもうどうでもよかったんですよまあ言うたら冬やし、
まあまあね、
じっとしとくしかないから、
あ、ね、
だから当時のその、まあ、ちょっと地域とか ね、正確な年代とかわからないですけど、はいはいはい、そのまあ日に月が決まった時に、うん、暦が決まった時に、
うん、
要は3月からスタートしてたから、
うんうん、
今でいう3月が1月やったんですよ。
ああ、なるほどね。スタートって意味ではね。
そう、
うん、
じゃあ3月を1にしたら、
うん、
今の10月は8月になるじゃん。
ああ、なるほど。
マイナス2なんで。
なるほど。
全部マイナス2するんですよ。
ああ、2引くよ、引くわけね。
そしたら、セプテンバーも、10から2引いたら、え ?10 から、10から2引いたら、ん ?10 から9からか。9から2引いたら7になる、
うん。
ということで、オクトーバーとセプテンバーの謎は解けるという。
なるほど。
で、後から1月と2月を足したんで、
うん、
2個ずれたらしいんです
よ。ああ、そう。まあ、そんなややこしいことせんでもいいのにね。
あと、そうそう、あと、
はっきり言うて。
いや、それと、やっぱ、オクトーバーのオクトパス10、なんで10が8じゃないんかとか、セプテンバー7がなんで7じゃないんか、9月なのかっていう、こういう疑問はね、僕は大事にせなあかんなと。僕、このことをね、とある人に話したらね、もうそんなしょうもないことを考えんなって言われたんですよ。で、その時はまあまあ、確かにしょうもないことやなと思ったんですけど、ただそのしょうもないことから生まれることもあんねんなと、うんうんうん、むしろそっちのしょうもないことの方が大事なんじゃないかなって思ってきたんですよ、
うんうん、
言葉をなりわいとするものとしては、
うんうんうんそうね、
だからまああのこういうこともねちょっと学校教育で取り入れてくれたら特に義務教育でね、
うん、
義務教育のまあ余裕ないとは思いますけど、
うんうん、
はい、なんかそんなことにちょっと高重さんの高重さん春と秋、ね、
あなるほど、
そっからね、好き推し好きとおっしゃってそうや世界は春から本来は春から1月なんですよみたいな話をちょっと思い出したということでございます。
まあ温帯地方の考え方ですよね。
いやヨーロッパでもそうですよ。
ヨーロッパ温帯です。
あ温帯か、うん、そうか。ちょっとまた、まあ、あそうか、それこそマレーシアはあまり関係ないかも
しれ
ない。
熱帯やからね。
ここああなるほど、
まあ。それもちょっとまたあるわな。いろいろとこう、ね、ことも難しいね。
まあヨーロッパ基準の話かもしれないですね。
ヨーロッパとか日本とかね、まあ温帯地方の話でしょうね。
はい、うんはい、というわけで、
まあ、あの本当に言うたらしょうもないことは大事です。
そうそう大事です。
はい。
はい、高重勝彦さんありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんもよかったら応援してあげてください。
はい、
はい、そして NPO 法人自転車活用推進研究会さんからいただきました、うんうん、NPO 自活犬ニュースでございます、はい、まあ特にその自活犬これ個別にちょっと話することはないんですけど、
はいはい、
今度
は
あの4月から、うん、なんか自転車のあれ青切符でしたっけ
言うてますね、
ね、
う
ん、がその制度としてなんかスタートするその特別法律みたいなやつのかちょっとよくわかんないですけど要は今までちょっとグレーゾーンやった部分をまあ法律でこうしっかりと規定するようになるっていうのがなんか4月っていう話を僕はちょっとまあこの理解で合ってるかどうかわかんないですけどまあ今年2026年の4月1日からまあスタートするということなんでまあこれ結構世間ではいろいろや強行すぎるとかやりすぎやとか言われてるんですがなんか、まあ、もちろんそれは、ね、自転車に乗る人が全て同じ能力じゃないことは重々承知してますし、まあ、自転車乗る環境って人それぞれ、ね、土地とかによって違うんで、まあ、一概には言えない話なんです、まあ、それはとりあえず念頭に置いといて、
はいはい、
僕としては結構賛成してるんですよこのことに関しては、なんとなくね、
うん
僕自分自身ではかなりこう道交法を守って自転車運転してるつもりなんで、
うん、
なんかそういう人間からすると、うん、なんかまあ守ってるのはアホらしいなって思う時もあるんですよね、
うん、
ね、ただ一つこれで問題があって、
うん、
あのインフラ整えてないのに罰則ってどないなんていうのも思ってるんですよ、
うんうんうん、
だからまあこれ多分両方から攻めていく必要はあるんですけど、
ね、
やっぱりこう道路の状況も良くしないとダメですよね、うん、どう考えても自転車にとって安全な、
うん、
こう道路環境を作って、まあ、自転車車道出てくださいっていうのが本来の順序なんですけど、
まあ、順番はそこから出発すべきやね
そう、ただそれを待ってたら、
うん、
もう多分日本が滅亡するまで無理やからっていうので多分今回ねまあ一応法律作って多分立法の目的としては法律を作ることによって国が動くんちゃうかなっていうところ多分あったと思うんですよ、
うん、
要はさっき言ったあのハード面でのこう整備っていうか、
うん、
要は道路ちゃんときれいにして、
うん、
で自転車の通る道もちゃんと作って、
うん、
っていうような部分を期待してるんじゃないかなって、
うん
まあ、僕は今勝手に思ってるんですけど、
うん、
だから まあ、今年4月1日からね、どうなるか、うん、特にその自転車周りに関しては、ちょっと僕、楽しみなんですよね。はい、まあ、皆さん、どう思ってはるか分からないですけど、まあ、おそらく自活研さんもそのあたりはいろいろ、なんか、啓蒙活動とかされるんかなと。
あのね、まあ、自活研さんなんかの意見が一番聞きたいとかやね。
そうです
ね。あの実際のことやってはるだけにね、架空じゃないから、この話は。
まあ、あの生活者としての意見としては、あのちょっと厳しいかなとも思うんですよ。その自転車サイクリストにとっては厳しい。ただ、僕は今までのそのサイクリストの、要は横暴さとかを知ってるんで、まあ、ちょっと話変わりますけど、タバコがそれで今ね、世の中から消えかかってるけど、それと同じことを多分自転車乗りはずっとしてきたんで、やっぱりそれは自転車乗りに今度帰ってくるんじゃないかなっていう僕の意見ですね。
ね、まあ、だからまあそれも欧米の自転車乗りの人サイクリストと、うん、また日本のようなこういう事情の自転車乗りの人ともう違う条件もあるし、日本の場合やっぱり生活の道具やということが一番自転車のなんか、まあ、いい意味で悪い意味でネックになってるところやと思うんやけ
どね。そうですね、まあ、その部分を強調しすぎるがあまり、弱者をないがしろにしてきたっていう、その自転車乗りとして自転車乗りが強者とするならば、まあ、歩行者とか、まあ、小さい子供とか おじいちゃんおばあちゃんとかをないがしろにしてきたっていう部分が今自転車乗りに降りかかってきてると僕は呼んでるんです。それはだからさっき言ったようにタバ喫煙者に対する風当たりが強くなった、まあ、十数年前の現象と似てるなと思ったんで、これはもう僕はしょうがないと思います、まあ、いわゆる因果応報じゃないですけど、まあ、これはしょうがないなと。僕はずっとそれが嫌で個人的にあのちゃんと車道走るようにしてたし、まあ、基本的にはあの車の法律の方にのっとって走ってたんですけど、ただ誰もそれをする人がいない、自活権もそれを世の中に広めるっていうのがおそらくここのミッションやったんですけど、まあ、結局そんなに広まらなかった。そしたらやっぱり利用者が、ね、こうマイナスを受けるっていうのはもうしょうがないかなというような気はしてますね。
なんかまあ僕の自分の体験としても、まあね、うちの2人の息子を僕保育園送ってたじゃないですか、ずっと、やっぱあれ見てたらやっぱり保育園送って送る自転車がなかったら生活成り立たへんかったの、うちの生活が、だからそれをやっぱりやってきたもんとしては、やっぱ車道走れ言うても2人の幼児を乗せて車道を走るということがね、大変やったと思うんですよね。
そうそう。いや、だからそうなんですよ。だからそこまで極端なことしないでも、例えば、まあ、文雄君も自転車乗ってた時に、僕がやっときゃよかったなっていうのは、例えば歩道を走る時でも、やっぱり歩行者最優先で、要は歩行者の横通る時は、できるだけスピードを落として、で、歩行者との距離も取って、で、 できたらもう呼びにも何も鳴らさずに、それぐらいの気遣いをずっとしてたら、多分この4月1日からの、 あの法律はなかったと思うんですよね。僕が言いたいのはそこなんですよ。要はだからタバコ吸ってる人もそのタバコ吸うこと自体が悪いんじゃなくて、至るところでタバコ吸ってたっていうことが、要は今の現状を生んでるっていうことなんです。だから別にその子供2人乗せた人を車道走れとかそういう話じゃなくて、そういう状況で歩道走ってたとしても、やっぱり歩行者を優先せなあかんかったんですよ。でそれをずっと20年30年40年日本はやってこなかったんで、まあ言うたら堪忍袋の尾が切れたんですよね。それを嫌やと思ってるとか嫌やと思ってるとも、まあそこまで言うことはないかなとは多分ずっと思ってたと思うんですけど、もうそろそろさすがに自転車乗り気づけよってなったんですよ。それが今回の爆発につながったんで、やっぱりその自転車乗りは交通の世界では弱者ですけど、ただ歩道においては強者なんですよ。強者は常に弱者のことを考えないとダメなんですよ。それを怠ると自分らがマイナスになるっていう、
まあだからどういうんですか、やっぱりその自転車乗りのそのこともあるけども、同時にやっぱりここで、まあ、ちょっとてっぺんも触れてましたけども、ぼちぼちその犠牲者というのかな、納める方の人も、
犠牲者
の方もですね、なんでそれに気ぃつかんと、やっぱりあの自転車道を整備するとかね、 そこへやっぱり持っていくべきことがやっぱり多いと思います
よね。いや、あの人らの理論はいつも一緒なんですよ、うん、要は原子がないっていう、
うん、まあ原子がなかったもそれやったら、
いや、分かった、それは奇弁なのは分かりますけど、うん、けどあの人らの言うことはいつもそうです、う
ん、だから そこもやっぱりつかんとね、あ、やっぱりね、この自転車本当生活のもうしかも本当底辺と変な言い方が、もう基本的な生活の一部に日本は自転車を組み入れられているというようなことをやっぱり考えると、基本政策をやっていく政治家とか、まあ、そういう役人の人がですね、うん、そこにやっぱりもう少し誠意を込めてですね、
うん、
せめて、まあ、あの歩道ができなかったら、まあ、その車道を走るにしても自転車専用のマークをもっと取り入れていくとかですね、そこをやっぱりもっとしていかんとやっぱり守る気もなれへんなというような、まあ、感じも僕はしますね、
うんうん、まあ、けどやっぱり歩道においての強者は自転車なんで、うん、自転車はやっぱり歩行者のこと第一で考えなあかんかったなんて、まあ、それは絶対忘れたらダメなんですよね、
う
ん
う
ん、
それはそうですね、
はい、
う
ん、なんで、まあ、ちょっとそんなことも、まあ、自活圏さんと直接関係ないんです
けど、まあ、どうなるのかこれちょっと注目ですよね。
そうですね、
その今度の4月がね、
そう、まあ、ヘルメットみたいな感じで誰も守らんとは僕は正直思ってるんですけど、うん、今ヘルメットかぶってる人誰もいないですから本当に、うん、まあ、いますけどたまに、
うん、
はい、あとですね、うん、中之島公設美術館さんから、
おう、そうね、
報道内覧会のご案内というのを、
ね、いつも案内いただいてね、はい、本当にすみません。
企画展焼き絵茶色の珍事、
これはとんでもない
展覧会、ね、ポスターもいただきまして、
面白いなこれ、
これ猫ですか虎ですか、
なんでしょうね、まあ、なんか、まあ、虎でしょうね、
はい、
もう見ても
ちょっとこのいただいた案内を読ませていただきます。
焼き絵、
はい、2026年4月28日から5月31日まで、まあ、1ヶ月ちょっとというね、まあ、短い展覧会なんですけど、中之島公設美術館は、
はい、
2026年4月28日より企画展焼き絵茶色の珍事を開催します、
はい、
焼き絵とは過筆画や小画落画などとも呼ばれる、まあ、要は日の筆の画絵とか、
うん、
焦げた絵とか、
うん、
あと落印をその落です、
はいはい、
の絵とかなどとも呼ばれる、熱した火鉢やコテを紙や絹などに押し当てて絵画や文字を焦がして表現する技法を用いた作品。
なんと
初めて聞きました。
これ僕ね、美術系の、まあ、一応学校出てるんですけども、
はいはい、
今まであんまり出会ったことなかった言葉でしたね。
本展ではこれまでほとんど紹介されることのなかった焼き絵について、日本をはじめ朝鮮と中国、現代の焼き絵作品を転換し、転換というのは、まあ、展覧して見せるということですかね。
あ、ね、まあ、まあ、公開するということ です
ね。そういうことですね、うん。その美と制作背景を探ります。う
ん、なんと。
展覧会詳細については、チラシをご覧ください。うん参加もお待ちしております、
はい、
ということで、
これ面白いですね。
あと僕これでね感動したのは、あのもちろんこの作品の素晴らしさとかね、企画の面白さもそうなんですけど、この報道内覧会のご案内にめっちゃ振り仮名打ってくれてるんですよ、
は
い、これ皆さん見せれないのが残念なんですけど、
ね、
いやこれ素晴らしいです
ね、
僕らがずっと20年30年言ってきたことがようやく、
あ、まあ、一部ね、
一部、あのね、なにわ歴博もそうですけど、柴田さん頑張ってくれてますから、いやこれは素晴らしいです、さっき僕がなんで過筆画とか読めたかっていうと、全部振り仮名打ってくれてるんですよ、
読めないですね、
これは読めない、古典も読めないですね、はい、金編に漫画の漫、うなぎみたいな字書いて、これで古典と、
あのなんか盛んの人がこう使う、
あの三角形みたいなやつ、三角形
みたいな、醤油の駒みたいになった、
あれか、
あれでペチャペチャとこう、はい、あの固定っていう絵があるんやけどね、ね、田舎行ったりすると蔵の壁面が
灰
だったりする、それも、まあ、それも固定やね。
焼き絵知ってました？
いや全然知らん。焼き絵だ、焦げる焦げる、うわこんなおもろいね、 いや、まあ、このポスターチラシだけで決断できないけど、実際本も見てみたいね。これ
はちょっと俺行こうかな、久しぶりに。
これほんまに行きたいね。
はい、4月27日にあるみたいなんで、
あれです、
全然行けますね僕。
内覧会があるんやね。
内覧会があって、
うん、
ちなみに、
うん、これか
さっきっオープニングで言ってた。
あれなんでやむのやろ。こんなん違うやん。ずーっとこれよりもっと大きな音が。
だからメールやったんちゃう？
いやーメールか。ちょっと待ってよ。
今文雄くんがスマホを取り出して触っております。このスマホが前回の配信の時に、まあ、報告した一番新しいやつですね。
これほら新着 SMS と書いてあるんだけども
。ああ、なんて書いてます？
これ押してみようか。
押してください。画面をタッチして、
はいはいはい、タップして新しいメッセージを確認せとか言って、
はい、どうぞ確認してください。
ちょっと待ってよ。
今たどたどしく右手の人差し指でタップしております。
うん、いけへんやん。どこ押した
の？左手でスマホ持って、うん、で右手の人差し指で。
戻るや。もうこんな戻るわ。ジャンプや。戻れ早く。もうやめや。はい、ちょっと
収録中ですよ。
はい、もうやめた。これ後でまた
全
焼します。
結局、
まあ、何にもできない。
スマホの意味がないというね。
あ、まあ置いておきましょう、はい。
ちょっとこの、はい、
なんかパンフレットがちょっとね、割とこんまいパンフレットやから、
はい、
やっぱり本当見に、それこそ、
亀の絵があるじゃないですか。
うん、亀もあるしね、エイがあったりね。
あ、珍しいね。
こんなもんが絵になるか、エイっていう。
はい。あとこれなんか
鳥やね。
鳥、
タンチョウズルみたい
かな。
うん。
あと、
わけ
は。トラ。
うん。あ、面白そうやね。まあこれはまあなんとか時間潰して。
いやー、いいじゃないですか。
企画者の意見も聞きたいので、
はい、
マスコミのその公開日に行くべき、
ね。ちなみに皆さん。うん、5月5日子供無料で、
おや、やった、
子供の日ですよね。
うん、ここをね子供無料でやってくればね。
あ、そうですか、うん、5月5日火曜日祝日、うん、小学生から大学生まで、
大学生ですか、
入館無料。
そうです
。かっこして保護者は有料。
ああ、これが大学生の保護者っていうのもおもろいな。
はい。ただ学生証提示が必要みたいな。皆さん学生証忘れずに。
ほんまやね。
はい、ぜひ中野市の公設美術館5月5日行ってください。
あ、こう行くだけでも気が晴れるような素敵なビルやし。
そうですね。
ねえ、対応もいいし。
ギャラリートークもありますよ。
ああ、そうですか。
5月1日と、
お、どんなんや、うん、
15日と29日。17時より30分程度。まあこれ多分、キュレーターの方が。
ああ、言わはるんかな。
はい、いろいろ、学芸の方が。
なんかテーマ書いてますか？
いや、テーマは多分この焼き絵やと思いますね。
そうですか、はい。
ちょっと、あと気になったんが、ごめんなさい、これ、次回の展覧会なんですけど。
お、この次の展覧会。
次の展覧会が、
うん、
巨大インコがやってきた、川上和歌子×公設美術館コレクション。
ほう。
かっこ仮、仮称となってます。
あ、そうですか。
はい、インコやってくるらしい
です。あ、そうですか。
これ6月27日から次回は一応、まあ、タイトルは歌唱なんでちょっと変わるかもしれないですけど、
なんか面白い企画し始めましたね。
そうですね。あ、このポスターもめちゃくちゃなんか見やすいし、
見やすいけど何回の思ってね、
はい、4月28日から5月31日まで中之島公設美術館で焼き絵茶色の珍珠ですね、
うん、なんか努力してやめてもらいましょうかね。
そうですね、
頑張ってみましょう。
はい、
はい、
四ツ橋線肥後橋駅4号出口、
はいはい、
京阪中之島線の渡辺橋駅12号出口、うん、直結、うん、
はい、
JR 大阪駅桜橋口より徒歩15分。
なるほど、
これ嬉しいですね。ちゃんと、
はいはい、
4、5って書いてくれてます。このあたりもちょっと、てっちゃんは嬉しいんじゃないかな。だいたい4番って書くんですよ。分かってないですよ。
なるほど、なるほど。
はい、まあまあ、これは冗談ですけど、
ね、はい
はい。はい、というわけで、中之島公設美術館さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あとね、
うん、
大阪府立江の小島文化芸術創造センター、
はいはい、
江の子さんから、大阪府立、あ、ごめんなさい、江の子のね、子供アーツカレッジ2025、展覧会が始まるらしいです。
あ、これも子供ですね。
そうですね。
いいね、
最近子供多いですね。
はい、お、いいですね、
はい。コミュニケーションで広がる、考える作るコミュニケーションっていう展覧会ですね。3月14日、もうすぐですね。
ねえ、はい、
から4月5日まで、
うん、
10時半から18時、 うん、月曜日は休館、
はいはいはい、
会場はエノコ1階ルーム4、
なんと、
入場無料、
はい、
ここは別にあのその子供の人が関係なしに
保護者も関係ないね、
はい、入場無料ですね。
ただ子供が何かできるっていうか子供
何なんですかねこれ、今年度のテーマはコミュニケーションで広がるって書いてますね。
あ、そう
す、考える作るを楽しく学んだ子供アーツカレッジ2025で制作した作品の展覧会を開催します。
なるほど。
さまざまなジャンルで活躍する作家を講師に迎え、うんうん、実施した全4回全てで4回ですね、うん、プログラムから生まれた成果物は子供たちの素晴らしい個性にあふれていますと。
そうですか。
いわば、そのいわゆる展覧会ですね、
はいはい、
ここで何かするというよりかは、まあ、その成果物を見せてもらうということでございます。
あ、
全員ではないか、男性が一人先生でいてはったかな、
なるほど、
はい、あとは女性みたいな感じですね。
いわゆる講師の先生ですね。
そうですね、講師さ、うん、教えてくれた人ですね、うんうん、はい、まあ、というような、これは千日前線淡沢駅から、まあ、はい、来てくださいということでございます、はい、まあ、
公立のそういうね美術施設ですよね。
そうそうそうそう。
うん、
なんか僕が長いことこう いろいろお知らせいただいてる感じだと、うん、まあ、どっちかといったら子供とか、うん、そういう、うん、ちょっとこれまであんまりこう美術とかの世界に入ってこなかった人たちを、まあ、あの美術の世界にこう、うん、誘って、
なるほど、
まあ、全体的にこう美術のこうクオリティを上げるというか、
なるほど、
なんかおっさんおばはんだけのもんやないよっていうようなことをなんか、まあね、積極的にやってはる施設っていうイメージ、まあ、
もっと生きるっていうか、生きる場所に美術を取り込むっていうか、
そう、まあ、もう美術っていう名前じゃなくてもうアートっていうの、芸術っていうの、ね、
うん、
まあ、よく分かんないですけど、まあ、そういうことを目指してるとこかなという、うん、
まあ、新しいことを目指してることは間違いない
ですね。そうですね、はい、というところでございます。
わ、は
い、
かりました、
はい、
ました。
であとはですね、高野、
うん、おこれね、ここはちょっと硬いです。
高野さん、
高野山岳というね、そういうような、まあ、講座があると、
はい、
でこれやってはるのが、会場やってはるというか会場が高野山大学という、
は
い、
和歌山ですよ。
和歌山県伊都郡の高野町の高野山385号になります。これ超有名な大学ですよね、
はい、空海さんが、
あ、まあそうでしょう、
まあ、作られた、
うん、
そのお寺というか、
うん、そう、
施設、宗教施設でございまして、
ね、まあ、高野山自身が空海さんの山ですからね。
そうですね、未だに空海さん生きてるらしいんで、
あ、そうですね、
未だに毎朝
ご飯をもろてはるという話です
ごい話
になりますね。
そうです
ね、はい、まあ、あれもいっぺん見学してみたい、まあ、見てくれるかどうか分かりませんが、はいはい、まあ、それを置いといたとして、
はい、
あの、まあ、そういうところが、まあ、いろいろ空海さんに関することとか、まあ、仏教に関することをですね、あのテーマにした講座があるということで、はい、でまあ、これはあの当日1000円とか年間5000円とかいう、まあ、料金があるんですけども、
はい、
これ基本講座というのと中間中級講座というのがあって、あ、まあ、例えばどんな話かと言いますと、
はい、
4月の11日の土曜日に第1回目があってですね、
はい、
これ高野山の近代化遺産というね、高野山霊峰館という、まあ、美術館のようなものがあるんでしょうね、
はい、
でそこで、まあ、高野山大学の名誉教授の奥山さんという方がそこで多分授業をやっていただけるという、まあ、そのいわゆる名誉教授の方と差しで多分授業が受けられるんやと思いますよね。その他5月の16日には天命と人生の楽しみ従前会の真意という、ちょっとここだと難しくなってきましたけども、まあ、それ他にも四国遍路の歴史と高野山とか、まあ、いろいろありますね。
香川県ご出身ですから、
まあ、空海さんもう、ね、生まれはったのがね、
はい、
高野山海藻となんとか、これはひらがな売ってないですから読みません。すみません、ちょっとよかったら
ひらがなを
僕らみたいもんでも読
みます。我々のために売ってください、
ね、はい。第5回が空海の宇宙というね、曼荼羅の世界という、曼荼羅っていうのはなんか魅力があるんですけど、さっぱりわからんということで、これは松永先生という方がまあ教えてくれはるというか、
はい、
第6回目が金剛無事年中行事仏正会というのかな、釈尊のご誕生ということです。第7回が高野山の照明というのかな、
はい、
生命という、まあ、照明だと思います。楽理と書いてます。楽しみに理解の理と書くんですけども、これもちょっとなんか分かりませんが、
うん、
こんなんがあったり、
うん、
でまあね、第8回目がこのね基本講座の終わりの第8回が11月14日にあるんですけども、
うん、
高野山町 赤道をめぐる歴史と文化と、まあ、石の道があるんでしょうね。あ、まあ、あのいろいろなところに、まああのね、入っていけるところがあって、まあ、空海さんになお一歩近づけるという、まあ、そういうところが満たされるんちゃいますか ね、
いいですね。
他にも、まあ、中級講座というのがもう少し高級があったり、はい、体験講座があったりするというようなことで、まあ、
僕らの行くとこ行くとこになぜか空海さんがいてるという ね、 うね、まあ、不思議なんですけど、
ほんまにね、名水なんか特にあの方がおらんかったら名水なかったんちゃうか
という、なんかもう杖ちょっとついたら水出てくるみたいなね。
どこでああいうような技術を、まあね、身につけられたのか、なんか一時活躍しはる時期もあるんやけど、一回ちょっともうなくなったんちゃうかというね、静かな時期もあったりして、その時もやっぱり修行しながら穴にこもったりしながら、やっぱりいろんなことを考えてはったんでしょうね。大きなポスターがあって
で、
ね、
でか
っ、ね、これあの、まあ、このスタジオに僕話してもらったつもりが、
ああいいです ね、 ね、
あ、これがあるだけでもちょっとこのスタジオもね、あのなんちゅうか、あ、ちょっとまともなことしとる放送ちゃうかいなと、ね、まあ、テレビでは違いますが映りませんけど、
ね、絵もなんかおもろいですね。
面白いですよ。
それ高野山の
境内 の、
境内の、ね、絵ですね。
上からね、旅人がまあ見てはるというか、
今日だいぶ古そうな絵ですけどね。
ね、これ江戸時代、あ、江戸時代でしょうね。ちょっと絵については書いてません。
いわゆるその彫刊図、斜め彫刊図みたいなやつですね。
上から見下ろす彫刊図、
はい、あの境内の塔頭の絵とか、はいはいはい、あと旅人の、ね、はいはい、あの女性の写真と絵とかが、はい、まあ、昔の絵ですけど、
そうですね、
それでこうデザインされてますね、はい。
まあ、高野山の魅力を体系的に学び再発見するための講座です、うん、どなたでも受講でき、興味や関心のある講座のみ のみの受講もできます。
こういうの一番いいですよ ね、
そうですね。令和8年度受講生募集、お問い合わせは高野山学事務所というようなことで、
事務局ですね、
事務局ですか、
はい、あの電話番号も書いてますね、
書いてますね、ちゃんとね、はい。まあ、興味がある方があったら、まあ、保証はできませんけど、ま
あ、いや、あの僕も一回だけ、うん、そのこれではないですけど高野山行って、うん、まあ、文雄君のポスターがあったらびっくりしたんですけど
僕もびっくりしましたね、
まあ、だいぶ前の話ですけど、はいはいはい、やっぱいいですよ高野山。
そりゃいいですよ。
あ、めちゃくちゃなんか、うん、ええ場所やなと思います。ただ遠い。
まあね、
遠い
遠いですね、
これだけや、うん、まあ、まあ、南海電車乗っていこうかな、
あ、
どうしようかな、
ね、ね、
どうやって行こう。
まあ現実にはこの忙しさでは無理だと思います。
遠いんですよ、
まあ、皆さんにね、
まあ、遠いからこその良さかもしれないですよね、う
ん、それとまあ責任持ってお勧めできますもんね。
ああ、ここはいいですよ、うん、本当、うん、
本当にいいとこやと思います。
ええと思います。
このスタジオのね、昔のタンスの横にでも貼っときましょう。
そうですね、ちょっとまた今週のホームページの写真で、はい、まあ、どっか映ってるかもしれない
です。そうですね、
です、
はい、
あとですね、松井さんから、
あ、松井さんいつもありがとうございます、
はい、いただきまして、はい、素敵な明日へ、
はい、
キリンヘルスサイエンスダイレクト
ね、なんかどこでこんなん持ってきはるんか知りませんけども、は
い、これ面白い情報があって、
はい、
あの徳川家康と佐渡島っていう関係があってね、で何が面白かったかっていうと、うん、あの佐渡島の金山って、うん、なんか家康が直轄しにしてから、うん、
はいはいはい、
なんか数年後に見つかったら、見つかったというか、要はそれを金山を探して多分見つかったんですけど、でそこからかなり発展した、
いや、もうかなりどころかものすごい分ですよね、
らしいんですけど、うん、ちょっと僕が面白かったのがね、あの後鳥羽上皇の第三王子の方がですね、なんとこ の、 あの佐渡島に島流し
に、もうどんどん
なされてます
、はい、
で彼の、お墓も佐渡島にあるらしいんですけど、うん、なんか、まあ、それかどうか理由か分かんないですけど、うん、なんか文雄君いわく、あの佐渡島はかなり京都っぽい匂いのする、いや、
そうです
よ、まあ、後鳥羽上皇が まさに京都の方なんで、はいはい、まあ、それの第三子ということで、うん、まあ、よっぽど悪さをしたんでしょうかね、
それこそあの人から言うての悪さでね、
それこそ後鳥羽上皇が、うん、あの島流しにした、
はい、
あの法然と、
はいはいはい、
あと親鸞、
あの人流すのが好きですね。
で親鸞の場合はね、うん、一応ね新潟の、まあ、上越のあたりに流されたんですけど、はいはい、ただね、あの佐渡島まではいかんかったんですよ、要は本当で助かったんですけど、だからこの第三子の方はよっぽど悪いことした
り
とか、ちゃんと調べてないんで今ちょっと冗談マジで言ってますけど、まあ、それぐらいやっぱり佐渡島に流されるっていうのは、まあ、もうほぼ 帰ってこれない。
沖ノ島もそうでした、
ね。そうですね。あの、まだ上越やと、親鸞京都帰ってきましたから、まあ、ね、まあ、彼まだ35歳って若かったんですよね、島流された時は。
本土やからね、海がないですからね。
本土やったし、まあ、あれ、逆に親鸞をね、うん、上越に生かしたことで、彼の教えをこう、うん、あの、北陸に広めてしまったっていう、うん、まあ、結果もあったんですけど、うんうん、まあ、だから、やっぱり佐渡島は厳しいんやなっていう。多分この第三王子は帰ってこれてないですよ、こっちに。
多分向こうでね、仮装になってね、
はい、
習ったはずですよね。
うん、そうそう、
まだそこまで僕詳しく、うん、詳しいか、まあ、調べてませんけども。
そうですね、はい、上級の乱で佐渡に流された順徳上皇の仮装塚があるらしいです。
仮装、うん、やったんですよね。
佐渡の人たちのために京都の清水寺を模して建造された、
はいはい、
清水寺の愚聖殿っていうのがあるらしいです。
まあ他にもいろいろと京都らしい名前もあるし、
うん、
お寺もあるしですね、うん、なんか今日関西文化がすごいですよね。
なんか能もすごいらしいですね。
能はすごいですね。
能楽っていうんですかね、う
ん、あのなんか一番有名な人が流されてます
ね。世阿弥さん、
あの人ですね。あの人
もあんな方も流される。
もう70いくつで流されてね
それこそ法然がね75歳で、
もっと
あの加害流されて、まあ、一応京都帰ってこれたんですけど、うんうんうん、彼多分1年後ぐらいにはもう亡くなってるんですよ ね。やっぱりこう高齢で島流しは
きついんですよ。きつい、
まあ、道中もきついし、うんうん、当然現地での生活もきついですし、
70いくつまで生きてること自身がね、当時は
確かにね、
奇跡的なことですけどね。
その家康も結構長生きやったらしいです
よね。まあ、あの人もね、
はい、うん、まあまあ今ねちょっと秀吉でちょっと日本はね騒いでますけど、
うん、
まあ、こっちは家康やということで、はい、素敵な明日へ、ありがとうございます。
はい、なんか偶然ね、嬉しいですね。
そうですね。あとはなんか、うん、NHK 大河ドラマ特別展、豊臣兄弟のパンフレットもいただきました。
そうですか。
まあ、今日、今回ね、あの、西国街道ブラブラで、秀吉のことで、
うん、
もう、ケチョンケチョンにね、
はい、
しましたけど。
まあ、僕はあんまり好きじゃないですね。
僕も嫌いですね。嫌いやけど、まあ一応 NHK で、まあ、国民はこれに狂っとるらしいんで、
あ、そう、
まあ、あの松井さんありがとうございます。それを知らせてくれて、
あ、なるほど、
はい、大阪歴史博物館、
はい、歴史博ですね。
7月8日から8月31日まで、
なるほど、
豊臣兄弟の展覧会があると、まあ、これまた柴田さん僕らに教えてくれると思います、まあ、ね、
は
い、
どんな見方するのか楽しみです、
ね、あとはなぜかヤマハのトリシティのこのクリアファイル、
ああ、なんと面白いバイクですね。前が2輪ですか。
前が2輪、後ろが1輪の3輪バイク、トリシティの125。
あ、そう。
で、なぜかこの女性の方が大きいという。いや、これバイクの広告やったらバイクの方大きせなあかんのちゃうんっていうんだけど、まあ、なんかようわかんないですよ。なんで女性がでかくてバイクが小さいか、は
い
は
い、まあ、そういう車の業界の、まあ、一つのやり方
ですね。ああ、ですかね、うんうん。第3の移動体、トリシティ125。
ね、僕とこがお世話になってます、お米屋さんが、前二輪のバイクでね、
これじゃないですかね。
でちょっとまあいつかはもう最近ちょっと乗り換えはったという話があるんですけども、軽快に乗っておられましたね。
やっぱ
ね、
まあ、こけない、こけにくいっていうのが多分一番いいと思うんですけど、ね、うん、ただちょっとやっぱりこうコストはかかりますよね。
あ、まあ、なんか
前輪2つ
修理が大変だったみたいな、
ね、そうかかるし、多分燃費も、はい、まあ、普通の二輪よりかはやっぱり車体重いし、
うん、いいでしょう ね、
あの馬力もいるんちゃうかなという感じは、うん、まあまあ、ええとこもあると思いますので、
ね、僕
も
バイク、まあ、好きですから乗り物は、はい、まあ、乗らんと思いますけど欲しいなと思います。
そうですね、ただこのクリアファイルのなぜ女性の方がでかいのかはこれはちょっと謎です。
まあそれはまあ謎っていうか、まあ、規制のことですよ、
はい、
車ってみんな女の人が好きですね。
女の人を好きな人が好きってことかな、
まあ、女の人も好きでない人も好きな人もいてます。
あ、
ややこしい、
ややこしい、
はいはい、
まあ、基本的に男が好きってことですよ、
まあ、
ね、
それもある
んでし
ょ
う、ね、その男が
その表あるんです、車会社の人。
なるほど、これはちょっとヤマハももうちょっと頭更新せなあかんと思うけど、
ね、まあね、興味もやっぱり女性の大事な時代ですからね。
そうそう、そういうことですよ、はい、まあ、昔も大事だったんですけど、
そんなこと言うとったりか、
はい、というわけで、松井さんありがとうございます、
はい、いつも
大阪府羽曳野市の松井さん、
最新の情報をね、
はい、
送ってくれあります、ありがとうございます、
はい、以上リサさんからのお便り紹介終了
なもんでしょう。